yonnairi.com。 第863回テーマハラスメントのおまけ。なんかオオサンショウウオ湯原の温泉の方で見たことあるけど、すごい大きくってね、でもめっちゃかっこよくってね、おみこしとかも半崎でやっとるんよ。私半崎くんのラインスタンプ買ったわ。
半崎くんみたいに中央病院に乗るな、九段
中。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ねえ、とうとうハラスメントっていうテーマでやりましたか。
とうとう、
とうとうじゃないよ。もうあのコマーシャルというか番宣が決まらんから。
鮭のハラス。
興味ないもんハラスメントなんか。もうそんなこと言うたらいっぱい訴えられるもん。
いっぱい訴えられるよね。この間あれです。あなたの同級生やったかな、奥様が大船のお寺行かせていただきましてね。
ああ、さつき。
そうそうそう、う
ん。あいつは私より2つ下です、
ね。あ、下ですか。はいはい。はい、お寺、上泉寺さん。
この雷か。
ちょっとお腹の方から、私から。
お腹をいじめてるのか。
ちょうど12時前ですから、
ね。お前、大寺上局やった。首やぞ。
コントロールせに。
それでね、その落語会をさせていただいたんですが、まあ、法話を交えた落語会。
穴観音でしたか。
洞
窟があってすごいんですよね。洞
窟すごいとこですわ。いや、全長約300メーターぐらいの。新義
新御神。
大覚寺派さん。
大覚寺派さん。さつきちゃん言うてね、私の頃の高校の時の3年生の時の1年生の女の子で、まあ、荒くれが多い学校でしたからね。それで、私の方の、宗教行動部言うて、拝むことや、作法、それから、幼児不教教育の勉強とか、この間で林間学校とかを相手にするいう、部活を立ち上げたばっかりだったんです。で私、一人部長、一人部員やったんよ、最初。誰も入ってけえへん。で、顧問の先生が今の教学部長の、橋本部長さんで、二人で、まあ、ほんと友達みたいに発声したりとか、紙芝居作ろうや、言うてやってたら、徐々に集まってきてくれて、まあ、おもろいメンバーが集まってきた時に、初の女の子が、さつきとちーちゃんいう子やったんですよ。で、どっちも二層さんで、ちーちゃんも本当に頭丸めて、綺麗な子やったんよ。そうなった時に、うちの学校さ、もう、ビーバップハイスクールみたいな今風に言うたら何今日から俺はできない今日から俺はもうあんな制服ばっかりあんな制服ばっかりですよで女の子言うたらもうああいう感じですよ聖子ちゃんエアでみんな三原純子に見えたわ
聖夜奈々ちゃん好きよ
可愛いな
ほんでああいう感じだったからうちの部活におればこういうが守ってやれるやろうって勝手に先生たちが言うて、で入ってきてくれて、まあそっから大変やった一年。いらん虫つけんように。
守らんことに。
もう、ピラニアの池ですから。
ピラニアですから。
見ての通り別品でしょ
別品さんや。
こうやって気立てもええから、まあ大変で。で、私大学入ってきて、私出るぐらいまで、まあ、守るいうことはないんやけど、こうフォローしてきたんや。おお、ちょっと勝手にあの結婚して。
勝手に。
ええやん別に。それは後藤家同士の了解があればいい。
いや、それでいやで彼女もちょっと私に不義理した言うて、ずっからね25年ぐらい会ってなかった。
だいぶ。
もう関東行ったし、本山も違うから、噂は聞くし、で私の接点も全くなかった。それで銀座の古典かなんか来てくれて、久しぶりもう号泣して、本当に無礼してました言うて、そっから
俳句を聞いてくれた。歌舞伎町聞いてくれたよ。
ロフトでね、歌うまいからご栄かね。
あの方。
唱えてくれよ、言うとったの。ぴょっぴょっなりやった
よ。大ポンコツなとあれ、ゲストで出てもらう言うとったんやね。大ポンコツなと
こ。いやいや、ロフトプラスワンで喋ってた奥の方で、 ね、新栄さんや、はい、うちの後輩の高淳くんなんかと、おるのは見えたんよ。あ、来てくれた人は、あれ、和服で来てくる言ってたのにどうしたんやろうとか言いながら、うん、次の瞬間見たら、ギャーハハハって、いつもの、バカ笑いが聞こえたわけよ。高校自分によう聞いたバカ笑い、ほっと見たときに、先輩先輩って小さい声して、うん、バツバツ
遠くから
サインバツとか言って、もう何しに来たんや
急にバツつないで
そう、あれもうすっごいスペシャルで、あそこで、あの人舞踊もすごい綺麗やし、うん、それからあれやったけど、なんか疲れとって、うん、もう 目待ってきましたって、
うんうん、それで、そのから、こういうさんを通じてね、
う
ん、落語会してくれないかって依頼がありまして。
そうそうそう。なんか毎年落語会してらっしゃる言うて。
それで日曜日の11日、11月11日でしたかね、うん、行かせていただいて。その時に、うん、まあ言うたら、えら笑うてくれはったわけですわ。やっぱり一番初めに、米朝の弟子でございまして言うて、うん、で米朝が、うん、3年前死んじゃったんですけどね、とか言うたわけよ。うん、まあ、みんな、うわ大爆笑したんやけども、うん、その、生きるとか死ぬとかお寺で言うことに関しての関西のノリっていうのはすごいですねって言って、こっちで身内が死なくなったりしたら死んじゃいましてってなことを言うたら怒られると、すごい悲しむ方がいらっしゃってって言って、関西はさらっといつまでも生きてられないしねってなことで流す場合もあるし、
あれオードリーの若林さんかな、うん、のお父さんが亡くなったかなんかの話をちょっとしたっていうこと、いまだに彼らにとっては、うん、ああいうことで笑いを取ったみたいなこと言うよね。
おお、そうなん、うん、
もうそんなもん、うん、西日本は、うん、もうお通夜から笑わ
して笑わしてるもんな。
もう寛平さんなんかね、うん、あれやったね、さんまさんのお父さんがなんか亡くなった時に、うん、ブラジャー、コートの中にブラジャーだけ、黒いブラジャーだけで、
まさかお葬式へ、
まさかのさんまさんが笑わず出ていけって言われ
て、真面目やった。
それで、まあな、そういうところで育ってるから慣れてはいたらいかんけども、うん、でもまあ、あ、そうか、下手したらその、あまりその、亡くなったことをいらうと、傷つく方が多いのかな、とか思ったりなんかしたな。でもまあ、
反応はどう？でもちょっとこう。
いや、やっぱりね、落語はね、バカみたいにすごい反応やったよ。その後に、後半、まあ、10分休ませていただいて、うん、ご法を交えた、まあ、お笑い説法みたいなことやらせてもらったんやけども、うん、そしたら、やっぱり普通の落語やのうて、心に残るためになることもあって、うん、わーで、なんか偉い感想いただいたんやけども。
ええやん、ええてんか。要は、話一本で、時間埋まらんかったやろ、
うん、いや、じゃないし、休憩入れてください、言うて。休憩10分間途中入れてください、言われたから。
いや、いざすりゃええやん。
いや、最後までやったら、いや、だから。
時うどんと。
時うどんと。で、ジュゲムという落語をベースにわーっと砕いていって、おせっぽに持っていくという。
着替えた。
着替えて。ほんで、一番初めは話家の格好で出て、話をして。ほんで、
だから。それは何をしたんや、僕は。
時うどんしたよ、ね。時うどんはしたよ、ね。ほんで、いや、落語会が2回目やって言うからな。昨年は古仙さんがされたっていうことを聞いたんで。
そう。
うん。だから、あ、そうかそうか、2回目やったらまだぬくもってないかもしれへんなと思って、小話を振りながら。ほんで、着替えて、着替えて。
まだ何回か行けるやんか。
そうそうそう。
何回も行かず。
改良具に着替えて、うんうん、ね、黄色いおきさしゃーっとやって、さっと上がったら、おーでな、簡単の声が出るぐらいに、う
ん、あ、変山ではなしに。
そうそうそう、改良具にその黄色い。
あの変山やで、許さんぞ。
一番初めの落語家の衣装が変山色やったから。
あ
ーほんで、おーって、その関心の簡単の声が出たんで、あ、これはなんと温かいお客さんやな。
これができるのは米広さんだけですからね、やっぱし。もう宮崎の和尚さんにプロデュースされたんですか。
いやいやいや、じゃなしに、じゃなしに。ほんま、いや、これが普段の格好で通じただけで笑うもんな。何がおもろいねと思うけど笑うもんな。うん、ほんで、一応まあ最後までやらせていただいた後にどうもどうもちゅうことになって、やっぱりその、関西の人が何か残んねんな。あ、久しぶりに本間もの関西弁聞きましたとかね。
あ、髪型のね、
奈良の人とかな、
そうだそうや、
僕奈良なんですとか言ってね、そうやっぱりその東京におったら恋しくなるらしいね。
あ、さつきちゃん自身もね、九州の人、
九州だね。まあ、英会させていただいたけども、でもまあ、あ、関東っていうのは死に関しては非常に敏感だなっていうことが分かった。
うん、え、でもそれどっかんで笑うたんでしょ、
うん、
じゃあなし、何を見てどう感じるんですかそれは。
いやでも、いや後でね、うん、そのいやその住職さんとかさつきちゃんとかいうのには、うん、なかなかあそこで笑いは取れないんですというようなことで、こっちは真剣に悩む方が多くって、あの自分の母親を、先見送りました、何か私が悪かったんでしょうかとか、そんなことを言われる。
あ、
いや、そうじゃないよって、ね、順番でしょって思うねんけども、出したらいかん空気感があるみたいな感じ。
あ、いや、
うん、
うん、ちょっとね、
うん、
頑固者のおやすさんが亡くなってね、
うん、はいはい、
納骨を迎えるんやけど、うん、そこの娘さんとはお父さんも本当にケンケンガクガク喧嘩してて、最終的にはまああのご養子さん来てくれて、でまあ晩年は私も親不孝でしたねとか言うんよね。で私らにもわりかし厳しいこと言うたりする方やったから、まあ地域的には本当にもうこう暴れん坊ではないけど、ああそういうお父さんが一人名物が消えたなみたいな言い方をするこう流れやったわけですよ。でまあご養子さんも来られて、まあ、納骨の日ですわ、ね、前々から住職さん、お骨亀のまま入れた方がええんですか言ったら、
はいはいはい、
いや土へ返すという本意、土葬から始まった話からしたらやっぱし土へ埋葬じゃないかなと私は思うと、ただ人情があるからね、お骨亀の方がお骨を守ってるとか、時価は冷たいやろ寂しいやろ言うて、いろんな理屈つけて気持ちが癒されてないので、お寺側からはあんまり強引には言わんと、ただできたらあの晒し布して、まあ私は光明神言とかお経を写経したものに入れて、こう座布団のカバーみたいな感じで、でそれを安置してあげたらありがたいもんですよっていう話をしたら、うちはそれでさせてもらいますって言うから、ああそうですか言って、当日迎えて、
はいはいはい、
そうしたらさ、最近なんか知らんけど石やか仏壇やかなんかサービスでおれへん墓に、
あるあるあるある、
うん、先生ぐくりぐしゃめてくれ、なんで横やで前倒せやほうって思うような、あの
お線香前つけてくれる、
取ってつけたようなもう営業ベースバリバリのやったこともないような顔してるやつが来んのよ。
あれね、実はね、あの前のね、お墓の前の扉をね、うん、動かすのが重たいから、
うん、
みんな黒い服着てるし、うん、汚れるし、言うて、サービスでやったのが、はじめ小規模な、あの、納骨から大規模な納骨まで、それが、
ちょ時々、墓行ったらテント立ってる時あるから、うん、日が当たりますとか、雨降ってますとか、サーカスか、もう
ね。すごい。
結構そのサービスやで、あれ。
いや、あれもでも有料の場合、私で。
あ、そうなんだ。
それで、そういう手慣れたやつが来りゃええけど、このくらいできるわいな、みたいなやつ来んねん。で、今二人来てた。
あ、二人も。
でも大っ嫌いね、ああいう人らが。先生。先生、今日はどうもよろしくお願いします。じゃお前らは黒子やから。で、日向出てこんでええねんって。それからあなたたちが本来せなあかんことを代わりにしてくれてるんですよって、だから覚えないけませんよって、そこでねちゃーちゃー死後してたらいけませんよっていうことはちょっとこう釘は刺すんよ、ね、だから先生よろしいですかってか、どうしてくださいお願いしますって、そしたらお骨の霧の箱出すやん、
で中の骨壺、
骨壺出すやん、で骨の蓋を開けるやん、開けるやん、
開けんね、ヘリに指かけなかったから、
うん、それで、今回は袋、布袋に入れる、で持とうとしたからちょっと待ちなさい、
はいはい、
箱の中にもお骨灰が散ってる場合がありますよって、なぜか不思議と出てる場合がある、ね、骨は生きてるって言うんですよいうようなこと言いながらさ、トントントントントントンと寄せてさ、まず亀の中に戻して、その亀をこううまいこと布の上にね、ひっくり返して出すっていう、いやが、ね、そこでちょっと ね、お経の一つも挙げてあげたら、ええ空の雰囲気なんねん、トントントントントントントンと、いきなり角からふっとした時に亀の横の大地にばらまきおって、
うわ、
お父ちゃん乗れた、
散骨です
散っていってしもうと、
慎重にね、慎重に大事なところですよって、一挙手一投足の中から、丁寧にしてくださいって、分かりやすいと申し上げます。 させてて、うん、でこうちょっと広うて、うんね、もう土が入ってもいいから入れなさい、うん、そしてガーッやったら、うん、あの袋を持ってる方の男の手が緩かってんな、うん、ズラーンって、うん、
うわー最低ー、じゃあ
いやこれこれ大爆笑してしまいそうなの
わ
どうないした、
うん、それで怒りたいけど怒られへんからね、言わんこっちゃありませんよってちゃんと丁寧にしてあげてください、本当に大事な場面なんですよ言うたら助け舟やわな、うん、そこの親族のお年寄りが生きとうねえよんじゃ、うん、言うて、うん、そ, れそこで和む予定やったけど、それなんか、うん、はい、言ってください。はい、入れてくださいって。で、最後入れるときもう帰ってこんないぞパチッ。もうね、あんたね、あんたね、もう、その出るお経なんかないよ、もう。もうサンバでも踊るか思ったわ。もうみんなもおかして。
おかしいよな。いや、それをな、ひょっとしたら東の人は不謹慎だと怒るかもしれない。
ただ、こっちの人は。娘さんたちも、うん、関西長かった人だから、だからもうシャレない。
シャレないな。
で、父ちゃんと娘の関係を、よう周りも知ってるから、初めて聞いたなぁ。はい、言ってください。帰ってこんでええでっていうお別れ見たのは。
ああ、面白いな。
ほんなのね、でもね、中途半端帰ってきたら、この人、困りますからね、って、おじさん拝んでくれてんのに言う。でも何が一番救われたか言うてさ、その、業者よ。ボンクラ業者。ほんま
に。ほんま、売ってなくてもじゃないよ、これ。
私は、もう20代やったらもう、罰ゲームで、ずっと頭の上に空の亀こうして、水くまし行くわ。
わ
水くんでこいで、そこの小川で。
八かぶり姫みたいな。骨かぶり姫。
骨かぶり姫。
骨太郎や。
骨太郎。いろんな物語あるもんね。では、コマーシャル。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
こういう話でも笑うてんのは西日本の人間だけやろか、
不謹慎なやろかな、
不謹慎なやろか、そう難しいな。
あれあるやん、お骨入れようとしたら、はいはい、古いお骨が中でひっくり返ってるの要素あれへん、あれどないするどないするって、とりあえず手伸びる分には
木の位牌でこう
遠いやつは長い遠場でひ
っくり返ってムカつくよね、あれ遠場の功徳を解いた後にスコップないわ言うて遠場で掘ってるやつ見たらほんまおいおいおいおいって思うよ。
あれなんでこけてんやろな。
いや、
あのね、
骨動く、骨生きとる言うんよ。どんどんどんどん陰の方へ陰の方へ言って、私が先代に聞いたのは、お骨いうのは夜な夜なカタカタって音がしたり、汗をかく言うて水が溜まったり、そういうことするもんや言うて、で、どうしてって、どうしてが言われへんから不思議なんやと。ただ、これを、怖がらせたらいかんぞって。ただ、わしらの時は、骨の亀に、ひびを入れる。
ひびで、はいはいはい。
ひびを入れる、
うん、水抜きや。
うん、そうしたら、次開けた時に、パーンって、割れてて、お骨がきれいに土へ戻る。お骨いうのは最後まで土へ帰って、次の摂理に従って、大自然の中に養分となったり、土となったり水となったりして、次へ生まれ変わらないといけませんよっていう動きをしてるね。人間の人類の一番の滞在な、それを人間の都合のように留めてしまうやん。ナイロンとか、核なんかでも、核燃料とかでもそうやん。消化できへんようなものを、 あ増やしすぎた。できるんよ、うん、何億年も経ってできるんよ、うん、だけどもっと短いサイクルで、うん、昔はね紙なら紙で一遍も水に流したらずっとこうまた戻っていくとか、うんうん、こういうことがお骨にも言えるんや言うてうちのじいちゃんはずっとそれを問い取ったんや、うんうんうん、ただしせんかったからあかんでって言うたらいかんと、
う
ん、
そうやな、そうやな、
で、うん、私は四十九日は本来はでも亀のまま入れて何回か落ち着いた時に、うんうん、あの土戻しましょうねっていう指導するんやけど、うん、もういっぺん閉めたら
開けへんわな
普通の日に、ね、うん、朝今日日曜日やで、どこ行く、イオン行く、いきなりステーキでランチじゃない、うん、あそうやお父さんのお骨戻そうって流れ
なるな、その流れでわからない、
まず考えのかけらもないの
すごい、え、ティーボーンステーキ食うてもか
おじいちゃん、重いよ。
おじいちゃんおった。
原始人やな。
この骨はどう埋葬されるんやとか言うな、重いよな。牛はどうやろうか
な。いきなり出撃で聞くんですか。ね、
鼻うるずが言ってますから
。散骨です。コータで私あ生き物の友大図鑑
あだなこうでだな、なんか文法的に間違ってるのはたくさん
いやむちゃくちゃやね、うん、ねそうそうそうそう半咲きかなんか言うてね、うんうん、半咲きわかる半分裂けてる言うて、うん、オオサンショウウオ、
はいはい、
まえちゃんの田舎の方で食べるやろ
あっちの
ヒルゼンの方はね、昔は
ね、
ナマズヤユであれしながら、ゴーゴッツやったんで、天然記念物やから。
ね、
でね、私も実際ね、屋敷地方に合宿に行った時にね、若い頃、あそれこそさっきのさつきちゃんとかとね、行という名前で合宿するわけですよ。その時に大雨降ったんよ。だみんなが、おい来てくれ言うて言ったら、速攻が、1メートルほど速攻が動かれへんくらい。人間が倒れとんか思
う
たわ。オオサンショウウオ。
大きいやつじゃん。
で、触ったらいかんで、匂いつくから、って、べちょーいのが、むにゅうにゅうにゅうにゅう言うて、池帰っていくんよ。とえらいもんやな、あの存在感
の。すごいすごい。
怖さ。それでね、その半咲きいうのはね、口が裂けてるから、オオサンショウのことあっちの地域では半咲きいうんです
よ。あらあら、うん、
当時、うん、4メートルぐらいで一多く半咲きのが出たんやって。
うん、へぇ、
食べるんだ、
うん。上ばみみたいなもんやな。おぉ。
それで、勇敢な武士が戦うんやけど、なかなか苦戦、最後はその人が食われて、担当を持ってお腹を裂いて出てきて、ドヤー言うて、やっつけたんやって。でもそれがどうもその地域の主やったらしくて、その人は死ぬし、次々不幸が起こって、半咲き遣いができたって。
へー。
でもむちゃくちゃ興奮して、ちょっと読み上げていたら、行が変わって、ね、弘法大師空海は、今の高知、安家中に、そこのサバを分けてくれんかの言うてどっかで聞いたような話になっていくね。
サバ大師さん
で、ずっと見たらサバ大師やね、ずっとエピソードが、何のことなの、サバ大師っていう作品の部分のタイトル抜けてんねん。どんなバカ本やねんって思ったよ。半咲きしからずーっと読んで興奮して、弘法大師やサバ大師信仰の知識がない人が見たら、半咲きがサバになったって思う。
わかるわかる。あまり、込み出しがないわけや。
あまりにショッキング。
へぇ、どんな構成したんやろな。
いやどっか本屋で、あんな希少本やからね。まあ、知れてるけど、ああいうことこそちゃんとしとかなな、
も
う
残るもんな、本はな。
サバ大師伝説もすごい種類があるって書いとんよ。内容はものすごい面白い。そのサバが、そのサバを食べたかったか、
いや
そのサバを逃がしたかったか、いろいろこうエピソードが変わってくるし、馬に症状が出たりするわけね。
そう。歩かなくなる。
馬子を言うて、馬をこう、
孫さんな、
こう、馬を引っ張ってる人がサバを持っとって、 大体ね、
うん、馬がもう
お大師様が
動かな
すんませんが、うん、あのクレンカの言うて言うたら、うん、むちゃくちゃ罵ったって書いてね、
うんうん、
大体あの四国の伝説
罵しん
ね一回弾きますよね、う
ん、このなんとか坊主かと書いてな、
そう
罵
し
る
罵しんね、だからね、うん、四国ではなかなかできへん話やで、
ね、悪い人ばっかりやね思われ
るいやそうなんそうなんよ、うん、食わずいもなんていまだにの、
うんうんうん、
芋あげへんかって石になったってとえらい話、
食わずの貝もあるしな、
うん、
貝が石になってもら
う、食えもんばっかり
食えもんばっかり
だからね、それの研究してる人もおんねん、沢大師信仰を言って、でその後の功徳をどう持っていくかっていうのもすごい大事なところなんやって、わかる、沢大師様を拝んだらどうなるかとか、
う
ん、
あそうかそうか、
半咲というたたりを拝んで栄法へ転じるからまた日本の、
うん、
あのそういう文化が面白いんやと、民族、
うん、
うん、何こんな話で楽しい、
うん、いやいや、サバ大使はどう言うんかなで、なんかサバが言うなん取れるのかな、思うんだなって、
いや、うん、いやいや、それだけではなかったと思う、うん、ちょっといっぺん、これは特集聞きましょう、
うん、
今ちょっと研究中なんでね、その人だけの小説も読めんし、聞けんしさ、うん、ただね、有名になりすぎた、
うん、
名所や伝説が、うん、一人歩きしてることも多くって、うん、本義とはまたちょっと変わってることも。
はいはいはい、あ
のね、うん、お寺のね、あ、サバ大師さんの話じゃないけど、うん、お寺の都合で、
うん、
お寺の名前が変わったり、
うん、
本尊様が変わったり、
うん、
住職さんの法話した年代で、
うん、
元々と変わってることようさんね、
うん、でも歴史が大きく変わる
んだ、うちのお寺なんかは1600年代後半1700年代ちょっと前にですね、
うん、
国勝寺という国荘寺という名前になりましたが、それまではうちは地蔵坊という名前ですからね、
うん、あ、全然違う、
その地蔵坊の前は中蔵坊徳道寺という名前やからな、それ分かってんねんけどな、その時に何があったかっていうのはな、
うん、うん、
だからあれでしょ、あの池の坊だってもともとは
加藤の
怒りは、
う
ん、お寺やからな、
うん、あ、そう、あ、もう、
もう池のほとりにある坊から始まってるっていう、
うん、
まあ、全然別物みたいに見えてるけど、
うん、
始まりはさ、
うん、
それからお蕎麦屋さんのなんとかあんいうのがあってさ、
そうか、
うん、いや、そういうのってこう調べていくと、
うん、
これ絶対 P なんやけど、
う
ん、あの、
ないもんな。
うん、ということで、これはね、本当の話をしたら大変なんだけど、でも本間なんよ。だからまかり通るいうのは本当恐ろしいことなんですよ。
何を喋ろうと思っとったやな。その、
うん、
なあ、そっち。
あ、お骨の話じゃない。
お骨の話やんな。
うん、だから、いや、関東と関西の受け方が違う。
うん、
だでも、ハイボーズが関東の方に、
うん、受け入れてくださってますよ、ね、
受け入れてくださって、まあ、こんな毒舌で、激しいことを話すこともあるのに、
うん、
ロフトには来てくれるいうことは、やっぱそれはそれで、なんなんやろね、反応したら負けみたいなとこあるんやね、文化の中で。
負け、
う
ん、私もね、今東京方面で訪問した後に、ご相談コーナーみたいなの持っとったら、こっちじゃ聞いたことないような相談多いもん。
ああ、そうなんや。
例えば、長い間介護を、ね、旦那さんのお母さんを介護してましたっつって、でこの間亡くなったんですっつって、でちょっと悩みがあるんですいうようなことがあって、ああそうですか、お疲れ様でしたね、って、で、もうでもちょっとホッとされたのも本音じゃないですかってこっちが聞いたら、うわーっとなして、そこなんですって、10年間じゃないですか。だやっぱし、ね、おしゃれしたいなとか、ランチしたいなとか、今日は腰が辛いな思
う
ても、ずっと10年間。ね、旦那さんは働いてくれてるから、こことも不足もないんですと。しかしながら、ご臨終ですって言われて、終わった思って、ちょっとホッとしたんですって。これは誰にも言うてないけど、ああ、出てしも
う
た心の本音なんですと。これがもう、財商となって、
ほー。
母は浮かばれてないような気がするし、私は最低の人間なんですみたいなことで、ご相談に行って、これが一人や二人じゃないね、パターンは違うけれども、心の中でホッとしたとか、やれやれしたとか、お墓を全部片付けて一つの供養塔に収めた時によかったな思うた自分があかんかったんちゃうやろうかとか、関西はあんまりない、西日本はない、
もうなんかやることやったからもうこれで迷いもせんやろう言ってサバサバしてるな、
サバサバしてる、だから物の蒸発の力が、あの温度が違うような気がするね、じめーとしてなかなか蒸発せえへん、よそからの情報という日当たりをこう防ぐようなものを話し聞きすぎて、いつまでもそこが湿気ってる、涙が湿気ってるような状態を関東には感じることがある。関東で、こっちで活躍させていただいて関東で話を聞くとね。
はいはい、
だから関西いうのは、もう10パーみたいな。
早い、早い。
いやいや、それは、十人十色ですけどね。だけど、その取り、取れ。と考えたら、医学なんて、
はい、
例えば宣告とか告知とかいうことだって、かなり人間性に差があると思うんですよ、
はいはいはい、ちょっと前まではがんなんか絶対に隠すもんやったよな、ところが今は当たり前に言うやんか、なんでそんな大事なことを患者に言うんですかとかいうようなことでトラブルがあるとも聞いたことあるし、いや今は言うの普通ですからとかで、
だから、この間なんかテレビの特集で余命3ヶ月と言われた男みたいに出てきてさ、いやそれはでも医者が決めた基準であって、何がどう転ぶか分からんけど、そこをならなんで聞いたんっていう思うんよ、はいはい、知らぬが仏じゃないけど、聞かんかってよかったことっていっぱいあるんよね、
まあ、聞いた限りにはちゃんと整理しとこうかっていう動きにつながればいいけどね、
なります。でも、ヨネちゃん自身ね、体調が悪いって言った時に、
僕はあの、今から6年前にそのカテーテルやらせていただいた時は、そのするまでに一月半あったから、相当片付けたよな。僕蔵書が4000冊あったけども、今1000冊しかない、3000冊ほどずっと古書に回して、知り合いのね取ってもったりひどい人だな。
万歩書でも片付けて
る、万歩書でも片付けてます。それは店閉めはった、
店閉まりじゃん。
僕はもう結構そのザーッと片付けて、自分のそのアルバムなんかでも写真なんかでも12冊あったのを1冊にまとめてやつ全部焼いたから、うちの父親がびっくりしたよな、お前写真焼くのかって。うちの父親は写真家ですから、いやこれこの写真ってなものは個人にとって大切なもんで、私が死んだらこんなんいりまへんがなって言って焼いたわけよ。
そう、この間うちマックがボン言うたんやけど、バックアップどっか入ってるはずだけど開けないんですよ、過去の写真が。あ、また、とりあえずええわやな。
そうはねんな。
いる写真全然ない。だから、ハイボーズの昔の写真もいるでしょう言うけど、昔の写真どこに引っ張り出して使うか言うたら、年に一回笑うぐらいやん。
そうそうそう。
私と、M 前沢の竹富島の写真で笑うぐらいやないですか。
ね
なかったなかった。何の不自由もない。
ないないない。
逆に決体の写真が 出てきすぎて混乱してさ、整理つかんことだっていうのがいっぱいあるから、そうなんよね、執着って、そういうもんだよね、
執着。
だから次に行ける人と行かれへん人の差っていうものがやっぱりその西日本語でもあるわけよ。だからうちの檀家さんの中でも被害に遭った方はたくさんおられるけれども、次に行けるっていうことを、感じてる人はものすごい早いわ。
そうなんよね、住むところいう話があるんよね、偉い禅宗の和尚さんでね、必ずねその僧道とかさ、食道直道とか、偉いからいろんな子呼ばれて指導するんやって、あとはまずね、お米かお餅を用意させて、何するか言ったら、ネズミに挨拶するいう人こうね、ネズミに食べても、そしたらネズミを追い払わないかんやろういうことで、ネズミよけみたいなことを昔のね、お寺は用意しとるわけやんか。なのに何を言うてんねんって、ネズミ様の方が長く前からおったんやから、そのまましてもろうてんですよ、言うて、それぞ執着なりっちゅうて。私らがいつどこに動いてもええわけですよ、言ってから始めたって言うんや。だからね、墓はわしのとこはここまでやとかね、この家はって、まあもちろんさ財産お金動くけども、やっぱしね、亡くなってしもうてどうかいうのはね、あんまりそこにこう
思いよな、
執着するとしんどいかも
な、
うん、だから死んだ人が死別したからさらっと行けばええというのは理想ですけど、うんうん、だけどもね、いつまでも同じことでね、ぐじぐじぐじぐじやられるとね、うん、やるせない ね、
まあね、
うんうん、でこれがさ、うん、人ならええけど、うん、犬猫でさいつまでも何々ちゃん今日は命日だねとかさ元気にしてるとか言われたらさ、
元気じゃないよな、
もうああだったらやっぱ大げさなぐらい葬式してあげてもええかなって思い出した最近、
まあもうそうそう、決別の式をね、うん、方便でしてあげるのもいいね、うん、
最後に お別れのね、うん、お念仏を言うて、
まあ、いやいやいや、
ワン言うて、
まあワン絶対ワンじゃないですか、
なんか出荷の時は遠吠えかなんか、お
おすげえ。
ねね、猫どうする、あの盛り方で、
赤ちゃんの声で分からない、赤ちゃんの声で、
うー言うて、
そうそうそう、盛りの時の声は気持ちいいかな、
もう、もう、鮭の声はどんな声だ、
あ、尻尾や、ぷちゃぷちゃぷちゃぷちゃぷちゃぷちゃ。
いや、だから、そうか、関東と関西、違うんやろうな。
そういう感じましたね、勉強させてもらいました、
はい、私またこれからあの、うん、名古屋、はい、春日井ずいぶん聞くからね、
ちょうど真ん中どうなのかな、
あ、難しいところ難しい地域よ、そうそうそう、東海地区って難しいよ、うんう
ん、焼き海苔か味付け海苔かの境が、
いろんなものがぶつかっとるからね、派手なんかコインか分かれへんわ、だから法話とかでも探り持ってするよ、
あ、そうそうそう、
うん、やっぱし
やっぱ探るよね、
探るよ、だってこっち帰ってきたファミマのおでんからしだけで美味しいやん、しょーよしよしよしよしよしよしって、でももう名古屋駅降りてとったんに真っ黒けやんか、
あ、もう全然違う、
な
あ、からのぞかく、
いやいやいや、味付けも違うよね、
うん、違う、うん、ただね、友人のあたりは、
うん、
あのとんかつも食べる、味噌かつも食べる、
う
わ、うお
お、お口が
この色すげえ、1年分の濃さや、
うん、だからソース代わりに味噌使うっていうのはすごいよな、味噌の味ってかなり衝撃よ、
衝撃、
味噌か
つ、うん、一切れでええわ
いや、この間もあの鶏の鉄板焼きっていうやつね、溶岩焼きみたいなの頼んでくださって、それで、あ、鶏はノーマルなんや思ってちゃうね、漬け込んどったね、
ああそうか、もう味を旬丼ね、
旬丼ね、鶏の前に味噌くんの、あれをもう癖になりますいうところまでいかんといかんのか、
あの名古屋の手羽あるやんか、美味しいよ、確かにみりんで甘辛って美味しいけども、うん、それに量食えるもんやないと思う、あの味が濃すぎて、
うん、
うちのチビ50本ずつぐらいいくけど、
ね、あ、すごい、
もう名古屋に住め
すごいけどね、いや、うん、もう甘だれとかが苦手やから、うん、もう普通に、うん、あのプレーンな手羽先がええやないですか、ええええ、うん、だからもうね、名古屋もう2年ぐらい通ってんのよ、月1回、うん、まだね、うん、これああいうのがね、
ああ、そう、
口がなじまない、
今度は何をご馳走してもらうの、ウイローやだ、
ああ
もうウイローたー積んだんね、
もうなくてもええわ甘いの苦手やから、あれはなくても、やっぱきしめんが美味しいなと、あと味噌煮込みがあのなんか美味しいなと思ったりするんですけどね、
きしめんはうまいな、うん、
うん、名古屋駅は恵比寿ビールのビールが一番うまいかな、うん、ビールやんかって、
ビールは普通のビールね、
あんな濃いの大丈夫、私ご飯食べんから、その夜ご飯とか、
うちだからその手羽先なんかはもう3つ4つでいいなと思う、うん、
あ、岐阜はまた味付き都合でちょっとあっさりしてたね、岐阜連れていってもらったことありますけどね、どう、あんな濃いの得意、
まあどっちだろう、明日岐阜行ってきます
お訪問看護で
違う違う、
遠い遠い、
また違うんだ
よ、え、ライブかなんか
いや、旅行にちょっと、あれ、飛騨高山の。
飛騨高山、ほうば味噌美味しいよ。
あ、うまい。ほうば味噌
美味しい。ほうば味噌、ちょっと炙りながらちまちま食べるの美味しいよな。
あれじゃ、あの、奇変のとって書いたやつじゃ。あれじゃ、ほうば、あれじゃ、あれ食べます、食べます。
あの、ほうば味噌を凍ってきて、精進カレーの中に隠し味入れたらむちゃくちゃうまい。
精進カレー。
香ばしくなるね。
ああ、そうなんだ。うん。
とか、飛騨高山はラーメンがうまい。
ラーメンうまい。醤油ベース、味噌ベース。
岐阜言うてもちょっと違うで。
長野と
この辺で言うたらね、ね、岡山や鳥取や言うてる中で、大山みたいな位置やで。話から言うたら、もう完全にもう違うリゾートやで。ええなぁ、行ってみたい。
高山行ってみたいな。
一遍行ったらなんか、あ、何やったっけ、
サルボボ。
サルボボばっかり。あの、缶ビール飲みながらみんなで観光した前から、サルボボばっかり行こうで、サルボボ T シャツがこうで、もう帰ってきて、なんも役立てへんの。恥ずかしいって恥ずかしい。で、全然喜ばれねえな。大体みんな戻っとんねん、サルボボ。
以前ね、米広さん、サルボボ T シャツお土産でくださった。
あ、そうやったっけ、
うん、くれた。
これだっけ、
うん、みんなにくれた。
うち3枚くらいあるわ。
あ、岐阜土産だな、あれ。
いや三重はね、また魚介がうまいけどね。名古屋飯大丈夫ですか、好き、お前ちゃん好きなんや。私も嫌いじゃないです。量が食べられへん。
そうそう。僕はもう味噌汁の味噌しか僕はあまり好みじゃないんで、だから味噌がドテッと乗ってったらちょっとしんどい。その中でほうば味噌だけはちょっと食べられるけども、とんかつに味噌かかってたらちょっとやめてよってなるもんな。
ヨンちゃんはね、一かしノーマルが好き
なの。ノーマルが好きなんよ。
もうエッチだけが。
アブノーマル。
いやー。
なるほど。
バカで
言うなよ。あれは、串カツの、あの、一度漬け、二度漬けはどうなんですか？
あ、僕ね、
大阪の。
あ、一回しか行ったことないね。
え？
それがどうなので、あの、ウスターソースって、あんまり味変化せえへんよね。何回つけても一緒やんけども。
あれね、大阪の、ほんまに大阪人、
もう一回。
京橋とかの人たちに聞くと、友達おるやないですか。あんま行かへんでって言われるよ。
ソウルフード、
最近やでっていう。たこ焼きはね、でも家で食べるっていうよね。
もしかして、あの、揚げたてやったら、ソースなんかつけんでも、そのままがうまいわ。
ああ。しょっちゅう、高野山で、先輩たちが行くぞ、言うて言うたら、あの、三国の辺に車止めて、それで、今日は泊まりで行くぞ、言うて、行きました、新世界の、昔は。むっちゃおもろい先輩がおってな。エビだけが120円、ね、あと全部80円、ね、ですっごい怖い先輩が連れて行ってくれたから、車エビ食べていいですかって、あの食べたで、車エビとか、わーって、わーって食べて、わーって。うまいっす、こんな、やっぱ天然ですね、言うたら中からおっさんに棒でポーン叩かれたから、
ね、
その先輩。うちがそんなわけないやろって、超冷凍やとか、超冷凍。
ブラックタイガーかもしれない。
あげたつもりが。
だから、いや、ほんまの地の人は食べとんかな、思って、ものすごいブームでしょ、今。
そうなのかな、大阪の人間行ってんやろか。それこそ、昔あった梅田の地下にあったやつなんかは、朝はビール一本頼んで、串揚げを三本ほど頼んで、それでガーッとビール飲んで帰るだけやから、それは1000円もかかってない
よ。今あそこで本気で飲んでみよう。俺、ウエスタンと岡村と3人で高速バス待つまで行って飲んで、2万円近く飲んだ。
すげえな。すごい。
だいたいみんな1000円で終わんねんやろ。
もう高速バスのトイレ大変やったよ。
めっちゃ食べて飲
む。そうやな、立ってやもんな。
もうちょっとなんか、
行ってました大学時代とか。行かないですよね。
だからまあ、作られた観光かなと思うけどね。
ほう。まあ、あの手軽さや、あれがええんかもわからんな。好き。やっぱああいうの好き。好きそうやな。
大阪行ったら行く。
大阪人が行ってないもんな。不思議やな。
めっちゃ並んでますよね。
並んでまで食べんでええし。
僕らね、ちっちゃい時に、ちっちゃい言うても小学校、高学年から中学校ぐらいの時に、家でやる あの串カツ機があやったのよ。
ナショナルのやつ
や、卵をつけ、あれ衣をつけて、これでそのままカチャッと串を挟んだらかか上がるってやつな。あれやから串揚げって言ったらなんか家の食事のイメージがあるな。
うちは天ぷら機やったわ。
あ、天ぷら機。
周りに網があって、うん、上がっていくけど、うん、最初新鮮だけど熱っ、うん、
て熱々熱々熱々。うんうんうん。
いろんな文化や。
ああ。そういうイメージがあるから串カツ串揚げそのものあんまり食べてない、
ね。あとあれどう？あの立ち飲みブームや、
立ち飲みブーム、はいはい、
座る席やんの立っといそうやん、
はいはいはいはい、
座りたない、
うん、座る席あったら座ったらええねんけども、
立ってまで飲みたい、
うん、どうやろうな、立ち飲みは基本的にあてはピーナッツで、うん、あの落花生やな殻ごと剥いて下にしてるもんね、うんうん、ほんで ふわふわなの下がな、うんうん、それが、まあ、立ち飲みの醍醐味中か、うん、そんなんだけどね。
今違うよ。そりゃ
綺麗な、
綺麗や綺麗。
でももうねえ、しじみやアサリの貝殻でもみんな
しててたね。
持ってるもん。
ジャリンジャリン。
ジャリン、そうそう、う
ん、今もあるよね、うん、大阪にね。
うん
うん
うん、
いや
衛生に悪いのかな。
でもね、うん、私なんかね、沖縄に用意してたから沖縄料理苦手かな思ったけど、うん、だんだん好きになったから、うん、名古屋好きになるかなと思ってるんやけど、うん、まだね。うん、目が出えへんね。
まあな、うん、何がうまいかな、名古屋でな。苗橋まんじゅう。またまんじゅう。
まんじゅうばっかりやん。
まあ、あの、蓬莱館のうなぎはすごいけどね、ひつまむしは。
ああ。
あれはさすがにうまい。
うなぎは美味しいな。そんな話でええんかしら。
ええ、ね、んちゃう。
ね、そうか。
あ、ね、あ、そうそう、ほ
ら。じゃ健康気をつけてくださいよ。ああ、どうしたの。もう番組休んでもええから。
ほんま、
1年まで許す。
あ、1年
まで
許す。結構長いよ。
いやいや、それはもう私だって休んないから。
半年休まったから。
そうそうそう、精神的な。
精神的な。
てなところで。また来週ですかね。はい、ね、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様でした。はい、
ハイボーズでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
高野山への道しるべ。この番組は高野山本山布教師天野光雄が真言宗の聖地である高野山の魅力を分かりやすく語ります。
放送は第1、第3水曜日午後3時から。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなどCD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く。沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
11月23日金曜日のハイボーズ、テーマは儲け。
ガチャで言います。儲け話を頼もうけ。
毎週金曜日昼前11時30分ハイボーズ、テーマは儲け。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説くYOMAIRI.com。